まず私たちが今日注目したいのは、恵みという言葉がここで語られているということであります。41節で詩編の著者はこのように祈っております。主よ、あなたの恵みが私にもたらされますように、あなたの救いが御言葉の通りにと。聖書の中で一番大事な言葉の一つだと思います。この恵みという言葉が詩編119編の中ではここで初めて語られております。なぜここで恵みが語られたでしょうか。そのタイミングにも私たちは注目したいと思います。この詩編の著者はここに至るまで神様の御言葉を切に求めてきました。そのような強い思いの裏側には自分の無力さに対する失望があったと思います。神の祝福の道を歩みたいという願いがあるのに、つい自分の偽りの道に戻されてしまうという不安を彼は抱えていました。御言葉が大好きです、御言葉を大切にしています、その大切さを理解しています、御言葉を慕い求めているのに、すぐに不正な利得に傾いてしまったり、虚しいものに目を留めてしまう傾向が自分の中にあるということを彼は意識しています。40節の最後の言葉で彼は、あなたの義の技により私を生かしてくださいと祈っています。自分の力や努力ではとても神様の祝福の道を歩んでいくことができないという自分の限界を彼はよく分かっていました。ただ神様の義の技によってのみそれが可能になるということを彼はわきまえていました。何が必要だったんでしょうか。それを可能にするのが恵みであったということであります。ですから彼はここで、主よ、あなたの恵みが私にもたらされますようにと祈っています。どうしても彼には恵みが必要なんですよね。恵みにすがらざるを得ない状態であったということであります。この彼の言葉、祈りの言葉から私たちは改めて、恵みというものはもたらされるものであるということが分かるんではないかと思いますね。本当にそうだと思います。恵みというのは私たちが自分の努力で獲得するものではないですよね。神様からもたらされるものです。私たちに対して神様から一方的に与えられるものです。それが恵みです。しかも私たちの状態に関係なく、私たちの持っている長所とか能力とか価値とかそういうものに関係なく与えられるものです。そして神の恵みに実は私たちは全く値しないものであるにもかかわらず与えられるのが恵みであります。ただ一方的に神様から注がれる愛、これが恵みであるということです。私たちの今礼拝をしている神様、私たちの信じている神様は恵み深い方であられます。そしてヨハネの福音書の中に記されていますけれども、イエス様によって恵みと誠は実現したと、そのように記されてますね。イエス様によって恵みと誠は実現した。イエス様が罪人である私たちの身代わりとなって十字架にかかって死んでくださいました。そのイエス様を信じる信仰によって私たちは罪許されて救われました。神の子供とされました。そして今私たちは神の家族の一員になりました。これらすべては恵みです。もう神様からもたらされたものです。私たちの努力で勝ち取ったものではないんですよね。それゆえに今私たちは生かされている、 今の私たちがあるのは、生かされているのはただ恵みのゆえであるということ。 この詩編の著者が語っている通りに、恵みというのはもたらされるものですよね。そしてその恵みというのは次に書いてますけど、それは救いです。そして御言葉の通りに私たちにもたらされるもの、その与えられている恵みを私たちは決して忘れてはいけない、そして決して無駄にしてはいけない、そのことを改めて私たち今日確認するものでありたいと思います。ところがこのような多大な恵み、あり余るほどの恵み、そして驚くべき恵み、それぐらいの恵みを私たちは与えられているにもかかわらず、私たちはその恵みを時々忘れてしまうことがあると思います。神の恵みによって神様に受け入れられているということを信じることよりも、むしろ自分の努力によって神様との関係を勝ち取ろうとしてしまうことが私たち時々あるんではないかと思うんですね。私たちは時々自分の行為、自分の能力、自分のふさわしさによって神様に受け入れていただきたいと願ってしまうことがあるのではないかと思います。そのような性質が私たちの中にしっかり染みついていて、取り除くことができないために、せっかく与えられている恵みを忘れてしまったり、台無しにしてしまったりすることがあるのではないかと思うんですよね。42節読み進めていきたいと思います。42節でこの詩編の著者はこのように語っています。そうすれば私をそしる者に対して言い返すことができます。私はあなたの御言葉に信頼していますから。この言葉を読んで、あ、この詩編の著者はそしられていたんだなっていうことがわかるんですよね。そしられるっていうのはどういうことでしょうか。それはけなされるとか非難されるとか悪口を言われるとかっていう、そういう意味の言葉だと思います。皆さんもきっと人からそしられたことがあるんではないでしょうか。それは非常につらい経験だと思いますね。非常に私たちは落ち込んでしまう、そういう経験ではないかと思うんですよね。ところがこの詩編の著者は、そうすれば私をそしる者に対して言い返すことができますとここで語っています。これは復讐心に駆られて口で攻撃できますという意味の言葉ではないんですね。これはふさわしく応答し証言するという意味の言い返すという言葉であります。そしられて、そしりを受けて、ただ黙って耐えているのではなく、あるいは怒りに駆られて攻撃的になるのでもなく、穏やかな心でふさわしい態度でそしる人に対してもしっかりと対応できますと、この人はここで告白しているということであります。なぜそんなことが可能なのでしょうか。何か彼を根底から支えているものがあるということが分かるんですよね。彼はその理由として42節の最後でこういうふうに言ってますね。私はあなたの御言葉に信頼していますから。この最後のからが大事ですね。彼が人からそしりを受けてそこで穏やかに対応できるのは、彼が御言葉に信頼しているからでありました。御言葉が彼の心をしっかりと守ってくれているということがわかります。それゆえに彼は43節で、私のくじから真理の御言葉を取り去ってしまわないでください、私はあなたの裁きを待ち望んでいるのですと告白をしています。真理の御言葉が彼にとっていかに大きな助けであったかが伝わってくる彼の言葉ではないでしょうか。私たちも人からのそしりの言葉ぶつけられると私たち落ち込んでしまいますね。そしられる時って大体どういう時かって言いますとですね、それ私たちが何か失敗をしてしまった時、 あるいは相手に迷惑をかけてしまったとき、自分の弱さとか不十分さがもう明らかになってしまったときに、私たちそしられるわけですよね。そういうことが多いわけです。で、そんなときにそしりを受けたらですね、私たちはみんな落ち込んでしまうし、自分に自信を失ってしまうし、自分が嫌いになってしまう人も出てくると思うんですよね。そして私たちは時々人だけではなく自分で自分のことをそしっていることがあるんじゃないかなと思いますね。弱い自分、固くなな自分、人をついさばいてしまう自分、なかなか成長しない自分、役に立たない自分、そういう自分を知らされて落ち込んだり、自分を責めたり、自分の自信を失ってしまったり、自分が嫌いになってしまったり、そういうことがあるんじゃないかと思うんですよね。しかしそんな時に私たちも御言葉に信頼したいと思うんですよね。そして御言葉に守られながら私たちも言い返そうではないですか。彼はここで言い返すことができますと言ってますけど、私たちも御言葉に支えられながら言い返したいんですよね。確かに私は罪人ですね。確かに小さくて弱いです。あまり役に立ちそうのないようなものかもしれない。でもこんな私を神様は愛してくださいました。こんな私のためにイエス様は十字架にかかって死んでくださいました。どうしてかわからないけれども、こんな私が神様に選ばれて今生かされていますと、私たちは恵みのゆえに御言葉に頼りながらそのように言い返すことができるんではないでしょうか。自分をそしる者、攻撃してくる者に対して心騒がせることなく、私は神様に愛されてます、神の恵みに生かされていますと穏やかに、しっかり、しかしはっきりと言い返すことができるとするならば、それはまさに神様の恵みの技であり御言葉の導きであるということを私たちは覚えるものでありたいなと思います。御言葉が私たちの口を守ってくれるんですよね。心も守ってくれるんです。体も守ってくれるんです。私たちは真理の御言葉に支えられながら信仰を告白するものとなりたい。そのように御言葉の導きの中で本当に語らせていただくものとなりたいと思います。さて、それではもし私たちが御言葉により頼み、恵みによって生かされていくときにどんなことが体験されていくんでしょうか。今日の詩編119編の段落の後半部分に私たちは注目をしていきたいと思います。44節を読みいたします。こうして私はあなたの御教えをいつも常しえまでも守ります。この詩編の著者は神様の御教えをその時一回だけではなくていつも常しえまでも守りますと告白をしています。御言葉に守られたり支えられたりする経験を与えられながら、彼の御言葉に対する信頼がますます深められているということを感じさせられる言葉ではないかと思います。そしてその彼が45節ではこのように告白をしています。そうして私は広やかなところに歩いていきます。あなたの戒めを私が求めているからです。このように告白をしました。44節の言葉はこうしてっていう言葉から始まってるんですよね。で、45節の言葉はそうしてっていう言葉で始まってるんですね。これ43、44、45、これ全部つながってるっていうことが分かるんですよね。これはこう切り離して考えることができないんですね。これもう連続してるんですね。もう御言葉に、真理の御言葉取り去ってしまわないでくださいって御言葉にすがりついてますけども、その結果どうなるかというと、もうあなたの御教えをいつも常しえまでも守りますという告白に導かれるんですね。そしてその御言葉に信頼が深まっていくとどうなるかというと、45節、そうして私は広やかなところに 歩いていきますと、そういうふうに告白され導かれていることが分かります。以前32節を学んだ時には、あの時彼はあなたが私の心を広くしてくださるからですと告白をしておりました。まず彼が体験したことは彼自身の心が広くされるということでした。ところが今日の箇所においては、彼は広やかなところを歩き始めているということが分かります。彼の心の中だけでなく、彼の現実の歩みにおいても彼は広さを感じ始めているということが分かるんではないでしょうか。彼の信仰が内面で味わう精神的なものから生き方に表される現実的なものへと変えられてきていることに私たちは気づかされるのではないでしょうか。彼自身がより解放されて信仰者として心の中で味わうだけではなくて、生活の中に、生き方の中に生き生きとその信仰が表されてきていることに私たちは気づかされるのではないかと思うんですよね。何か彼の環境が大きく変わったわけではないと思うんですよね。彼の抱えている問題が何か瞬間的に取り除かれたということではないと思う。現実は変わらないけれども、でも彼はその同じところを歩いているにもかかわらず、自分は広やかなところを歩いていますと実感を込めて告白することができた。どうしてそうなったんでしょうか。それは45節の2行目で、あなたの戒めを私が求めているからですと告白されております。彼は人の言葉ではなくて神の言葉を第一に求めていました。人の前で生きることよりも神の前で生きることを優先しました。神の言葉に対する信頼が人々の影響から、この世の中の影響から彼を解放し自由にしているっていうことに私たち気づかされるのではないでしょうか。私たちの歩みが狭くなってしまう一つの理由は、私たちが人目を恐れてしまう、この世のいろんな価値観に流されてしまう、そういうことがあるために、私たちはこの世が本当に狭く狭く感じて縮こまってしまうような生き方をしていることが多いんではないかなと思いますね。でも私たちが本当に神の御声に生かされて、本当に神様に恵みの中で生かされていることを体験的に知っていくときに、私たちは人の前ではなくて神の前に生きるものに変えられていくんではないでしょうか。そのような信仰の成長というものが私たち御言葉を通して与えられていくとするならば、それは私たちにとって本当に幸いなことではないかと思います。そんな彼の信仰が46節でさらにはっきりと告白されていることがわかります。私はあなたの諭しを王たちの前で述べ、しかも恥を見ることはありません。たとえこの人が王たちの前に立たされることがあったとしても、この世の権力者たちの前に立たされるようなことが仮にあったとしても、そこでも私は神の諭しを王たちに語ると、そしてそこで私は恥を見ることがないと。もういかにこの人が人の目から、人の力から解放されているか、そして本当に神様の力によって生かされているかっていうことを感じさせられる言葉ではないかと思うんですよね。彼はもっと偉大な王を知ってるんです。この世の権力者たちもすごいかもしれません。この世の王たちも恐ろしいかもしれません。でもその上にもっと偉大な王が君臨しておられることをこの人は知っているんですよね。そしてこの王の前で生きるということを彼は選択しているんです。そのことのように彼は堂々とこの神の教えを、諭しを王の前でも述べる、そしてそこで恥を見ることがないというのは本当に素晴らしい御言葉に支えられている信仰告白の言葉だなというふうに思います。そして47節で彼はこういうふうに語ってますね。私はあなたの仰せを喜びます、それを私は愛します。 これはもう彼の愛の告白と言ってもいい言葉かなと思います。この詩編の著者は単に御言葉にすがり、御言葉に信頼しているだけではなくて、もうその御言葉を喜んでいます。そして御言葉を愛していると、そのように告白をしているんですよね。御言葉が単に自分の人生を幸せにするための手段ではなく、方法ではなく、もう御言葉そのものが喜びであるということ、そして御言葉そのものが愛の対象であるということを彼はここで告白しています。御言葉を愛するということは、その御言葉を語っておられる神様を愛するということです。私たちもそうだと思うんですよね。愛する人がいたらですね、愛する人の声が聞きたいんですね。愛している人の言葉を私たちは愛するんです。旧約聖書の中に雅歌っていう歌があるんですけども、愛の歌を歌った歌なんですけど、女の人が愛する方の声を聞いて喜んでいるっていう、そういう詩があります。雅歌の2章9節ですけども、私の愛する方の声がする、ほらあの方が来られる、山を飛び越え丘の上を跳ねて、私の愛する方はカモシカや若い鹿のようですって、そういうふうに歌っている歌があるんですよね。この人はまだ会ってないのに、愛する方の声が聞こえるだけでもう心をときめかせてしまう、そういう喜びがここで語られていますね。この詩編の著者も同じだと思うんです。聞こえてくる神様の言葉を喜びとして、そしてその言葉を愛していますね。彼が神様と愛し愛される関係の中で生かされているということ、そのことがわかる。これが恵みをいただいた人の姿です。神様からの圧倒的な恵み、一方的な無条件に与えられるこの神様の愛をいただいた人の姿じゃないでしょうか。私たちもそのように変えられていくんではないでしょうか。私たちも本当に神様からの恵みをいただいたら、神様を愛する人に、そして神様の言葉を愛する人に変えられていくんではないでしょうか。私たちの信仰というのはそういうものですね。そして48節最後に彼はこのように告白をしました。私は愛するあなたの仰せを求めて両手を上げ、あなたの掟に思いを潜めます。両手を上げってここに出てきます。これは祈っている姿を表していると考えられますけれども、彼は神様に直接申し上げています。愛するあなたと彼自身の神様への愛を告白しながら、愛するあなたの仰せを求めて両手を上げ、あなたの掟に思いを潜めますって、この人がどれほど神様のこと御言葉を慕い求めているか、そしてその御言葉に彼自身の思いを潜めることによってどれだけ大きな喜びと感謝を味わっているか、そういうことが伝わってくる言葉だなと思います。私たちにとっての信仰というのは、何か決まりをきっちり守るということ以上に、神様との愛の関係に生かされることですよね。神様から一方的に注がれている恵みを体験し、神様との愛の関係に生かされているということ、それが私たちの信仰なんだということを、今日もう一度心にしっかりと心に留めるものでありたいと思います。今日のこの一つの段落の中だけで見てもですね、前半部分は祈りが多いんですけれども、後半はもう全部彼の信仰の告白であるということに気づかされるんじゃないでしょうか。44節で、私はあなたの御教えを守りますって告白してますよね。45節、私は広やかなところを歩いていきますって告白をしております。47節、私はあなたの仰せを喜びます、私はあなたを愛しますと、もう告白なんです。48節、私は愛するあなたの仰せを求めて両手を上げ、あなたの掟に思いを潜めますって、最初ずっと祈ってた、もうずっと祈ってた彼がここに来てもう告白をしている。これは彼がいかに御言葉の豊かさ、素晴らしさを体験しているか、御言葉に生かされているか、そしてその御言葉に生かされることによっていかに力強い確信へと導かれていくかってことを私たち教えられる言葉だと思いますね。私たちもぜひこの 恵みによって神に受け入れられる歩みを進めていきたいものだと思います。すぐに私たちは恵みを忘れてしまうんですよね。そして恵みを台無しにしてしまうんです。そして何か自分の努力とか自分のふさわしさとか自分の才能とか何かそういうことによって神様に認めてもらいたいなどとそんなことを考えてしまうことがあるんですね。そのために私たちがだんだん恵みが見えなくなってしまう、せっかく与えられている恵みを台無しにしてしまうことがあるとすれば、それは本当に残念なこと。まず神様が私たちを愛してくださったんです。無条件に一方的に愛してくださったんです。その愛を私たちしっかりと受け入れようではありませんか。そしてしっかりとその愛に応えていきたいと思いますね。主の愛に応えていくということ、それが私たちの信仰生活です。そのようにして私たち恵みによって満たされ、そして御言葉に支えられながら与えられた人生を主と共に一歩一歩歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、皆を賛美いたします。いつも御言葉によって私たちを照らしてくださって、私たちの不十分なところ、足りないところ、また離れてしまっているところを示してくださって、本当にあなたの恵みの中に戻らせてくださることを覚えてありがとうございます。本当に私たちあなたに裁かれるだけの本当に愚かなものでありましたが、しかしあなたの恵みのように私たちは一方的に愛され、イエス様の十字架の血潮によって罪許され、神の子供とされました。その与えられた恵みを私たちが無駄にすることがなく、本当にあなたの愛に応えていくことができますように、御言葉に信頼し、御言葉をしたい、また御言葉を愛していくことができるように、どうか助け導いてください。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。